よーい、スタート。エントリー界のバルカン半島、東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
じゃ、
第222回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
私はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向こうに語り合う娯楽文化系情報共有です。
いや
どうですか。
どうですか、もう何もだって、もう今日からあれでしょ。
今日からあれ、春の10番勝負。
春の10番勝負、10日連続でしょ。
10日連続。
いやいやいやいや、これなぜ
なぜ
なぜ why?
Why? なぜ矢沢有吉さん。
いい矢沢。
というのは、あれですよ、もう今週から、あれ今週来週からか。来週からですかね。今日が一応3月18日ってことなんですかね。はい、あの、配信上は。
はい。
東京ミルクホールの、第22回本公演。
はい。
ザ・平成元年が、始まるわけです。はい、こちらね、あの、映像からの方は。
はい。
が始まるわけです。なので、これの告知も兼ねて、毎日、皆さんの、脳に語りかけていこうかなと。
もう稽古の奴隷ワークがひどすぎて、収録はできねえっていうのがね。
っていうのが見えてるので、はい、ちょっと今のうちに貯めておいて、
はい、
たくさん撮っといて、で、毎日違った内容で皆さんに、で、その配信の最後に、皆さんの、脳内に、こう、すり込んでいこうかな
と。はい。
来てくれよと、はい、いうことでやらせていただきたいと思いますね。はい、はい、なんで、ま、前の1年半前の前回本校演じもやったような、はい、ああいうねバラエティー感満載で聞きたいと思うんですけど、
やりたいと思います。
はい、というわけで第1回目の、はい、今回はですね、僕の、プレゼンでございます。
はい、
今回のテーマ、俺たちのハグッとプリキュアです。
プリキュア
ですね。前もなんかやり前はその前の、キラキラプリキュアアラモードを1年前ぐらいにやったんですけど。
プリキュアって女児が見るやつ
です。女児が見るやつですけど、女児が見るやつを真面目に討論するのがこの配信でしょ。それもう、
小学生に上がる前の女児が見て楽しむ、
はい。女児、対象年齢は、女性児童3歳から6歳までです。
はい、それ、作品を、おじさんたちが見て、あだこうだ言うってこと、
あだこうだ言うわけですけども。
はい。
はい、このハグッとプリキュアですね。はい、今やってるやつの1個前のやつですね。
今やってるの何なの、
はい、今やってるのは、スタートインクルプリキュア。
あ、
はい、宇宙です。
宇宙ね。
今度は宇宙ですね。なんと、1話から宇宙に出て戦うというね。あの、ガンダムでも2話からだったのに、いきなり最初からもう宇宙ですよ。
ハグッとプリキュアは、は
い、ハグッとプリキュアは、今回は、まあね、プリキュアシリーズというと、まあ、いろんなテーマがあったわけですけども。まあ、
何その、ですけれどもって、なんかそれさも当然のように。
いや、まあ、毎年いろんな趣向を凝らしてやってるわけですよ。何がテーマで、はいはい、ちょっと前だったら、はい、あの、ゴープリンセスプリキュアって、お姫様だったり、はい、その次です、魔法使いだったり、はい、そのお菓子作り、はい、パティシエみたいな
やつ。はい。で、さん、今回ハグッとプリキュアは、
子育てです。お母さん。
クラクラしてくるよね。
クラクラしますね。はい。プリキュア、2018年2月4日。から2019年1月27日まで、はい、テレ朝系で、全49話放送されました。東映アニメーション制作のテレビアニメでございます。
シュさんは当然全話、
まあ大体ね録画で見てましたけどね、まあ大体、ね、
大体押されてる、はい、さすが、
はい、今回プリキュアシリーズ15作目なんですわ。
はい、
はい、で、略称ハグプリと、はい、で、今回のキャッチコピーは何でもできる、何でもなれる、輝く未来を抱きしめてってことで、はい、お母さん、だから子育てをするっていうのもありますけど、働く女性にテーマを
あー
フォーカスしまして、
社会派、社会派、
子供たちが
どういうのを、オリバーストーン並の社会派、
オリバーストーン僕はもうどうか分かんないですけど、ま、将来どんな大人になりたいかなって子供たちが共感できるような感じのプリキュアがテーマということで、結構今回だから、あの、大人の視聴者の方からも反響があったようで、
大人の視聴者だからおじさんたち
で親の世代、
あ、お母さんとか、ね、
お母さんとかお父さんとかも、はい、ってことで、まあ、大きいお友達も、まあ、それはそれなんですけど、まあ、だけじゃなくて、はい、でまた内容については、あの、クソ長いウィキがありまして、
はい、
これも印刷したら全26ページっていうね、
何をやって
くれ、とんでもない、
何をやって
くれ、厚みになる、すっげえ細かい文字で印刷したのにこんなになるっていう、はい、またすごい詳細なやつがあるので、それを見ていただけると、あの、前話の出来事が分かると思うんですけど、一応、あの、まあ、概要といたしましては、まあ、あの、先ほども言いましたけど、テーマ子育てで、
はい、
子供を守るお母さんとして、赤ちゃんや、 人々、世界を守るために戦うというストーリーになっております、はい、で今回いろんな新機軸がありまして、
はい、
過去15作やってきた中でも、
はい、
まあ、あのまあね、テーマの子育てっていうもの自体は前も前回も言ったかもしれないですけど、過去にお邪魔女踊れみとかですね、あの魔法使いプリキュアでもやっていて、うん、そんな目新しくはないんですけど、
うん、なるほど。
その後その赤ちゃんが成長してプリキュアになるっていう展開もまあ今回もあるんで、
うん、
まあいつも通りなんですけど、まず敵組織が会社です。ブラック企業、
うーん、
クライアス社っていう
ブラック企業だ
った、はい、うん、で働くおあの大人をどんななんかね、まあ、やっぱ子供たちに見せるっていう部分でこんなブラックな一面もありますっていうのをガツンと叩き込むわけですよ、幼女たちに。で最初の、幹部みたいなやつが、この間声優アドオン取りましたけど、落合福士君がやってますチャラリートっていうすげえチャラ男が
出るんですけど、ね、
社会を舐め切ってるやつが
落合のとこの息子か
落合の息子今すごいですよ、声優さんでね、
ひろみつのとこの息子、
ひろみつのとこの息子もうだから30ぐらいから急に30手前かから急になんか声優あの青二塾通い出して、今やってますよ立派に。あとあのショルダーホンを愛用していて、しもしもぶっ飛びが口癖 の、あのバブル期の人とか出てきます。
へ
え完全になんか、
じゃあその、はい、企業戦士として働いている人たちが敵なんだ、
はいはい、が、すごいブラック企業で虐げられている人たちが敵です。
あ、
はい、あと、あと、人間じゃないプリキュアが出てくるんですけど、
はい、
まあ、あの妖精だったりとか、
うん、
なんかあのーまあ、人じゃない存在っていうのは前も言ったんですけど、うん、ロボットがプリキュアになってるっていう、アンドロイドが完全にあのメカでできてるプリキュアっていうのが
初
です
ね、
はい、
今日の矢原さんとはまた違う、
あ、そう娯楽座のワーホンポ娯楽座のあんな感じですね、うん、あんな感じだと思いますけど、はい、
クラクラした、
はい、あとまあそれはさておき、あとあの公式で男性のプリキュアが、
ああ言ってたね、はい、なんかね、
あのネタキャラ的に過去に、はい、出てきたことはあったんです。キュアファイヤーとか、うんうん、キュアセバスチャンとか、うん、あとあの藤原の花西さんが変身しようとしたキュアゴリラとかいたんですけど、はいはい、マジ展開で公式に男性のプリキュアが登場っていう、
はい、
まあ、一話限りだったんですけど、
はい、
っていうのがあったりとか、あとあのプリキュア、赤ちゃんがプリキュアになるっていう展開からのさらに先で、その赤ちゃんが実は最終話で主人公の野々花ちゃんの娘だったことが判明ってことで、プリキュアを生んだプリキュアっていう初の試みです。
全然言ってる意味ある。
プリキュアの、娘がプリキュア。プリキュアのお母さんっていう。
もうよくわかんないけど、わかった。
そんな感じです。
うん、
はい、まあ、一応あの、こんなキャラがいますっていう説明します。5人います、キュアエールっていうのがピンク色の子です。で、キュアアンジュっていうのが青色の子です。
はい、
キュアエトワールっていうのが黄色の子です。
はい、
で、あとなんかあの、キュアマシェリとキュアアムールっていう、5人いるんですけど、
はい
はい、とにかく明るい野の花です、主人公の子は、
うん、
はい、あの野の花ちゃんっていうんですけど、フレフレ私みたいな、うんうんうん、すごいあの他人を応援してやる、
はいはいはい、
みたいなね、元気な子です、
はい
はい、で、あの夢を諦めた友達を再起させることに定評のある主人公です。
あ、
はい、
じゃあ野村再生工場、
あ、それ野村さんだと思ってください。はい、
じゃあなんか夢を諦めてやさぐれてるやつを再起させる、
あ、まさにそんな感じ、
あ、
まさにそんな感じ。そのプリキュアの仲間の、キュアアンジュになるあのサーヤちゃんっていう子とかは、まあ、あの学校の、学級委員長をしててあの天使のような子なんですけど、
はい、
過去にあの、まあ、子役をやっていて、
はい、
で子役で一回挫折してるんですけど、でももう一回ちょっと頑張ってみいひんかということで、でお母さんが女優なんで、でお母さん、女優のお母さんに憧れてもう一回あの子役として頑張っていくみたいなストーリーがあったりとか、
あ、もう一回頑張るんだ、
もう一回頑張ります。でもう一人あのホマレちゃんっていう、あの輝きホマレちゃんっていう黄色の子がいるんですけど、その子はあのクールでボーイッシュな、
はいはいはい、
で口癖がイケてんじゃん、
うん、
秋名系です中森明菜みたいな
中森明菜系、
私あの、うん、少女 A みたいな
中森明菜は思ってるより声ちっちゃいからね、
声ちっちゃいですよね、
うん、
あの、はい、
なんだっけ、あのあれあれ、
はい、
古畑任三郎のさ第1回の第1話が中森明菜なんだよ、ね、
はい、あ、そうなんですかね、
うん、
はい、
でこの前ちょっと見直したんだけど
古畑
は、わー何言ってるか分かんないんです、明菜、
明菜と、渡部篤郎は声ちっちゃい、 ミスパ
ー。アキナ全然声が、声もうちょっと張ってくれよ。
歌声はパワフルなのに、ね。
なんで
っていう、
はい、
子です。で、この子は、もともとスケート選手、スケートのすごい天才少女だったんですけど、
うん、
中学生になって身長が伸びたり体が大きくなって、ね、ジャンプが成功しなくなると、はい、で怪我したりとかしてで挫折してやさぐれちゃってるんですよ、
うん、
でもうあの授業に出なかったりとか、うん、あのちょっとヤンキーっぽくなっちゃってる、うん、だけどフレフレっつって頑張れっつって頑張れ頑張れっつってでまたあのやりますわと。私のなりたい自分はあの頃みたいにもう一度飛んで輝くこと、やっぱりもう一度飛びたいと決意させて、うん、このキュア・エトワールになるんですよ。はい。まあまあまあ、そんな野村再生工場。
はあ、親父がプロ野球選手で声優になりたいという子はいないの、
は
い、
それはチャラリー程度の福士君です。
あ、そうか。難しいな。
まあでもそういうようなことだと思います、うん。うん。で、そういうようなエピソードが後半ありました。さっきのあの、サーヤちゃん。青色のキュアアンジュのサーヤちゃんなんですけど、
はい、
この子はだからさっきも言いましたけど、お父さんがプロ野球選手だと大選手だと
はい、はい、
女優で、で、まあ、あのいろいろね自分には才能がないかもしれないとかって思って一回女優の夢を諦めるんですけど、
はい、
花ちゃんに応援されてで仲間の応援もあってもう一回頑張っていきますとで、やっていくんですけど、まあね、心を強く持って頑張った結果、うん、徐々に才能が開花して、うん、ついに CM オーディションをもぎ取ると。
あ、すごいじゃん。
はい。で、順調な活動を続けてるんですけど、ある時、お芝居の、あれですね。お芝居の役作りのために、医者の仕事を体験したことがきっかけで、将来の夢に、新たな選択肢が加わると。まあ、要するに、産婦人科のね、先生に取材するんですよ。そしたら、その、お母さん、妊婦さんが、ね、苦しみながら、子供を産んでいる姿とか
見て
その命の誕生に携わる、はい、ということの素晴らしさを感じ取って
自分も産婦人科になりたいと
自分もお医者さんというのもあるなというのも あるんですよ、うん、で最後の最後にお母さんと共演するのが私の夢というのがあったんですけど、うん最後にお母さんとの映画共演が実現してその撮影終了後に女優を引退するとで、うん、お医者さんを目指し始めるんですよ。これがもう本当に1年間やってるシリーズのもう秋ぐらいに描かれると。はい、はい。これがすごい神回でして。
新庄さん、号泣ですか、
ね、これ号泣ですよ。号泣。夢は1個じゃねえんだなうん。
新庄さん、夢は1個じゃないよ。
1個じゃないんだな
!1 個じゃない。
1個じゃない。
今なら俳優やめても
まだ。もうでも今から医者にはなれないっす。もう今年36っす。そう。そんな。で、最終回
お
最終回はい。で、これそもそも、赤ちゃんのね、ハグタンっていう赤ちゃんとか、あとまあ、敵キャラたちも、未来から来てるわけですよ。
あ、そもそも
敵キャラはなんと未来で一回世界を滅ぼしてます。
すげえな、そのブラック企業。
すげえんですよ。
ホンダとかそういう名前
え、クライアス社。
あ、クライアス社ね。
そうだ。クライスラーにちょっと似てます。
はい。
クライアス社の企業理念すごいんですよ。どうだったかな。クライアス社の企業理念は、人々から未来を奪うことを企業理念に掲げている
。すごいね。
超ブラック企業ですよ。
超ブラックだね。
でもすげえ巨大企業で、一回未来の世界を滅ぼしていて、で、そのために、この未来を変えるために、だからトランクスみたいな感じですよ。赤ちゃんのハグタンがお母さんに助けを求めに来るっていうストーリーですね。で、まあ一応、その野望を、で、それを追ってクライアス社は未来から来るわけですけど、
はいはい、
その野望を、現代で、潰してですね、で、まあ、さっきの福士くんとか、
はい、
そのバブルのお姉さんとかは、改心して、現代で、起業したりとかしてるんです。会社やってます。はいはい、芸能事務所
を。ああ、いいじゃない、いいじゃない。
TMS 映像映画学校みたいな感じです、
はいはい。一生懸命やって
る。一生懸命、地道にやってるわけです。はい。なんだけど、まあ、いろいろあって未来に帰らないといけないと。で、未来に帰る仲間との別れが描かれてですね、まあ、おじさんたちホロホロと涙を流すわけです。うん、で、そして12年後、
うん、
2030年になります。
うん
主人公の花ちゃん、ノムさん。
うん
社長になってます。
社長に、
はい、はい。暗い安社に対抗して明るい安社。
うん。
いいですね。
何やってんの
これ。いろんな企画名。怪しい。内容がブラック。
怪しい。
まあなんかいろいろね、うん。リクルートみたいな感じですよ。
ああ。
新庄さん仕事のね。
新庄さんリクルートっていうのはブラック企業のことです。
ごめんください。江添博正みたいな、要は仕事のない人のために、いろんなお仕事をね、働 酒を作ってあげるみたいな。
怪しいなそこが一番怪しいよお前ゴミ処理業者とかの方が全然堅実だよお前
まあまあまあ一応社長になってると、はい、でそうなんですけどまだ25歳ぐらいですよバリバリやってますよ若干で、なんですけど突然寒気ついちゃってあってでっとそんな身をもたない会社来んなよって部下から、
うん、
あの、まあ、元同級生の部下から怒られたりしながら、うん、病院に行きます、
はい、
病院に行ったらお医者さんになってるのがさっきの旧安寿のさわやちゃんです、
うん、
さわやちゃんはその後、自分で猛勉強をして、うん、お医者さんになったんですでその
病院に先生になったんね、
その病院に花ちゃんが運び込まれてきて頑張って大丈夫や、うん、言いながらでさらに誉ちゃんフィギュアスケート界に華麗に復帰した
はいはいはい、
そしてその後金メダリストになってるんです。
あ、すごい。
はい。で空港で、駆けつけますよ。
うん、
金メダル引っ提げて、
うん、
で、友達の出産なんですっつって、うん、でも最後生まれてくる赤ちゃんが3人に見守られながら、
うん、
これね出産したら生まれてくる赤ちゃんもちろんハグタンです。
ハグタンは
1話で空から降ってきた
ハグタンだってその敵やつけて帰ってったのか
敵やつけてミラーに帰っていくんです
でそのハグタンがまた自分が産むんだ、
はい、そうなんです
あ深いね
どっちが先なんだみたいなハグが先かニワトリが先かみたいな あれってちょっと思うんですけど、まあ、まあでもやっぱ生まれてくる子供にもう名前は決めてあるんだっつって
ハグタン
ハグミって名前つけて、
うん、
でこれからもよろしくね、
うん、
でそんな綺麗なラスト、うん、素晴らしいだから子供番組はね教育番組なんですよ本当に何度も言いますけど、
うん
うん、もう大切なことがギュギュッと詰まったこの1年間大人になるのに必要なだからやっぱねプロデューサーと、メイン脚本家の坪田文さんっていう方も対談でインタビューで答えてるんですけどプリキュアは全人類の視聴に耐えうる作品でなければならないだから全人類
にすげえハードル上がってんだ
全人類に見てほしいと
あ、
はい、そう
すごいねそういう心がして作るってすごいよね
そうなんですだから女の子向けってなってますけどもちろん男の子にも見てほしいし親の世代にも見てほしいし大きなお友達にも見てもらいたいと
絶対だってさ、はい、ジョジョとかそんな風に思って作ってないじゃん
ジョジョは人間参加ですか人間参加ですけど、まあ、残酷描写とかもありますしね
ああそう、うん、それはいいですね
だからこれは非常にいい上層教育、
はい、
だから、女の子が家にいる家庭は、まあ、もちろんもうすでに見せていると思いますけども見せてあげてくださいプリキュアを
新庄君も見るんでしょ
僕も見てますけど私も見てます
はい、
はい、でねこんな感じです、
はい、
ですんでハグったプリキュア、
はい、
非常にいい1年でした、
はい、
来年はまた多分スタートインクルプリキュアやると思うんですけど、
はい、
スタートインクルプリキュアちょっと僕疑問なのがあのハグットブリキュアのキュアエトワールってあのエトワールってフランス語で星なんですね、
うん、
スターキュアスターなんですよ、
うん、
スタートインクルプリキュアの、うん、かぶってねえかなと
星星で、
はい、さらにスタートインクルプリキュアっていうタイトルじゃないですか、
はい、
ちょっと前の何年か前のプリンセスプリキュアにキュアトゥインクルっていうのがいたんですよスタートインクルプリキュアキュアトゥインクルかぶってんじゃねえかなと思って
知らねえ
あれネタ尽きたのかなと思ってちょっと
星はだって景気いいじゃん星っていう単語は
確かに景気いいですけど横浜ベイスターズですけど、うん、だからちょっとオールスターでどうやってツッコミが入るのかなっていうのはちょっと若干期待がありますけどあの相当頭おかしいやつしか出てきてないです今のところちょっと3人目の子がすごいあの運動も勉強も抜群にできてさらにあの7人兄弟の長女みたいなあ7人もいないかすごい超人がいましたけどそれ以外ちょっと宇宙人もいますし大丈夫かなこれっていうただちょっとやっぱあのキャラデザとかがアイカツによったので、
はいはいはい、
これはでもまあ今のところ楽しんでみてます、まあ、でも景気は裏切らないので
ちょっと風のすいません、
はい、大丈夫ですよ、
ええ
はい、
すいません
基本的にちょっとあの日朝の中ではプリキュアは裏切らないコンテンツとしてちょっと心情の中であるので
大丈夫か
なと大丈夫かなとはい
ケモフレ2みたいになんないと思う。
ケモフレは裏切ってますか？
知らないけど、なんかすごい評判悪いんでしょ
まあ、よくはないでしょうね。
もうまあまあ、あんま3話4話ぐらいまでしかまだ見てないから分かんない。
僕もクソを貯めてますんで、ちょっともう 見ずに消してしまうかもしれない。
いや、見るけどね。見るけどね。
何が楽しかったんだっけっていうのは、ちょっと若干もう忘れつつありますね。
そもそも。
第一シリーズの。
あれでしょ、ペンギンがぴょっこぴょっこ歩いてくれたり、
ペンギンペンギンライブしてませんでした、
ペンギン、そうそう、ぴょっこ歩いてくれたり、わー待ってーって、なんか 棒を持ってさ、なんか相手の城を落とすみたいな時のあのなんかグダグダ感が見てて腰抜けた
も
ん、
楽しいってでしょそう、ライオンとカモシカが争ってるところを覚えてます
ね、よかった、
うん、まあ、よくわかんないんですけど、はい、そんな感じです、はい、てなわけで、
はい、
告知、
はい、
はいはい、冒頭でも申しました、はい、こちら東京ミルクホール第22回本公演、はい、ザ・平成元年です、はい、こちら2019年3月28日28日木曜日から31日の日曜日まで下北沢オフオフシアターにて行われます、はい、チケット前売り3800円で、もうこれ撮ってる時点で30日土曜日の夜の会が完売なんですよ、
え、
はい、
そうなの、
もう完売です、
ちょっと増やすわけじゃなかった、
ちょっと増やしたところで多分もうこれが配信されてる
頃に完売ということか。
だからキャンセル、もうどうしても。
セルキャン待ちね。
セルキャン待ちで。どうしても、うん、この回行きたい人はキャンセル待ちでもいいのかなと。この回。
これ、だから真面目な話、多分全席売り切れちゃうから。
全席、あの、席数が少ないんで、そもそも。
ま
あ、
席数も少ないと申し訳ないですけど、うちら人気なんですよ。
そうなんですよ。
申し訳ございません。だから、もうちょっともしね、はい、リスナーの方で興味ある方いれば、ちょっと早めに、はい、1本ご連絡を等をいただけないと、
はい、
多分当日フラット行こうだとないっす、
そうですね、で当日券もちょっとやっぱ4000円するのでもう事前にご連絡いただいておくと前売り料金に入れますので、
はい、
ぜひこの、ね、30日の18日の回っていうのはそもそもアフタートークの回なんですよ、
ああ、はいはいはい、
はい、アフタートークって言ったと僕らも別に大した話できるわけじゃないんですけどまあまあそれもあってどこに行こうかなって迷ってる方は結構ここに集中してるのかな、うん、ただ土曜日のお昼の会とか、
うん、
日曜日も昼夜ともに、うん、今の時点ではまだまだありますんで、これ配信時期もまだあるんじゃないかな、
はい、
と思いますんで、多分初日と、まあそうですね、あれ、この配信時期の時点で来週ですね、
はい、
ですね、なんで多分その他の会はあると思いますんで、ぜひご検討いただければと思います、
はい
はい、確実に面白いので、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、
お願いします。
はい。というわけで、
はい、
次回は
俺たちのイダテン。
イダテン、大河ドラマですね。
はい。
はい。お送りします。
はい。
はい。というわけで、今回も、愛と生き方のちょっぴりな一応お送りします。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆうきと、
ちゃんまつ2019でした。
皆さん、また来週